本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書21章29節から38節です。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。まことにあなた方に言います。すべてのことが起こるまで、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。あなた方の心が、放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように、突然あなた方に望むことにならないようによく気をつけなさい。その日は全地の表に住むすべての人に突然臨むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。アーメン。まず一つお知らせいたします。来週の週報の時間でお知らせいたしますが、私は7月から10月まで4ヶ月間安息月を持ちたいと思います。牧会者にとって教会と信徒の皆様のに対する考えはいつも心の真ん中にを占めております。そして考えております。しかし自然と教会と信徒の皆様が成長し成熟するのではありません。牧会者が成長成熟することが必要となります。安息日は牧会者にとって成長成熟の時間と同じです。そのため主日はこれから3名がの牧会者が一度ずつ説教したいと思います。そしてその次はイ・ヨンナン牧師、ギム・グァンウク牧師が2回ずつ、そしてその次にキム・ヨンジュン牧師が1回することにしたいと思います。キム・ヨンジュン牧師先生が体力の回復が完全ではないからです。で、区域の水曜勉強会は教育者が1名ずつ順番に霊と真理での主題で行いたいと思います。再び会う時まで皆様お祈りをお願いします。今月の初めにこのような新聞記事を読みました。インド北部ウッタルプラデーシュのある町で5月末に結婚式がありました。ところが新郎と新婦が伝統の花輪を交換する挙式が行われていた時に、新婦が突然心臓麻痺で倒れました。新郎をはじめ両方の家の人々とお祝い客はどれほど驚いたことでしょう。すぐにその村の医師が来ましたが、花嫁は亡くなってしまいました。ところがその次がもっと衝撃的でした。両方の家の人が死んだ花嫁の妹を新しい花嫁に立てて結婚式を続けて行うことに決めました。新しい結婚式が行われる間、死んだ新婦の遺体は部屋の片方に片付けていました。新婦側の家族は新郎の家からもらった結婚持参金を諦められず、新郎側の家族は息子が結婚して新婦もなく一人で帰ってきたという話を聞くのを避けたかったからです。結婚式を終えた後にやっと死んだ新婦の葬式が行われました。死んだ新婦のおじさんは、私たちにはとても大変な決定でした。悲しみと幸せ、これほどすれ違った感情を同時に経験したことはありませんでした。とインタビューしました。私はそれがどんな幸せなのかわかりません。特に姉の代わりに結婚した妹が本当にかわいそうです。また 9日の午後4時ごろ、関住広域市の再開発区域にある5階建ての建物を撤去する途中、道路の方に崩れ、市内バスを襲ったため、9人が命を失い、約10人が負傷する事故がありました。市内バスが停留所にしばらく停車している間に、あっという間に建物の瓦礫がバスを襲いました。また一昨日、このような記事を読みました。2019年11月、ある30代の男性がチェジュで酒を飲んだ状態でオープンカーを運転して事故を起こしたため、隣に乗った女性を死亡させましたが、検察はその男性に殺人容疑を適用したという記事でした。その男性は、自分はブラックアウト状態だったので運転した記憶すらなく、故意に殺人したというのはとんでもないことだと主張していました。その男性は制限速度が50キロの一般道路でわずか11秒で時速103キロまで急加速し、耕運機と縁石、車道と人道の間の境界になる石に衝突する事故を起こしました。この事故の衝撃で彼女は社外に放り出され、9ヶ月で命を失うことになりました。命を失った人々に関する3つの記事は全部今月の新聞に出ていたものです。そしてその事故の共通点は全て急に命を失ったということです。彼らの中に誰もその日その時刻に命を失うと予想した人は誰もいなかったはずです。世の中で誰が自分の結婚日と結婚の日と自分の葬儀の日を同じ日にしたいと思うでしょうか。また撤去中の5階建てのビルが自分が乗っている市営バスに襲われると思った人は誰もいなかったはずです。またその日バスに乗っていく日が自分の人生にピリオドを打つ日になるだろうと誰が予想したでしょうか。彼らは事故のわずか数分前、数秒前までも頭の中はいろいろな計画でいっぱいだったはずです。そして飲酒運転は本当に危険で決してしてはいけないことです。しかし自分の彼氏が運転する車で自分が事故で外に飛び出してしまうとは少しも思わなかったはずです。この3つの事故のもう一つの共通点は、いずれも不意の事故ですが実情はすでに兆候があったということです。新聞がその内容をお伝えしていませんが、ご自身の結婚式場で心臓停止により命を失った新婦は、その前に大小の症状、胸の痛みや呼吸困難、動悸、めまい、無力感、疲労などが現れていたはずです。もしその時にでも結婚式を延ばして十分な治療を受けていれば、これほどあっけなくこの世を去ることはなかったでしょう。結婚式を延期することは簡単なことではありません。しかし命より大切なものではありません。また停留所に停車していたバスを襲った広州にある5階建ての建物が崩壊した理由は、安全ではない工法で撤去したためだと知らされました。作業員たちは分かっていたはずです。その撤去の方法が適切でないということです。しかし彼らは最高決定権者ではなかったため、自分たちができる限り最も安全に作業しようとしたはずです。 また作業員があらかじめ避けたということは、その前に建物が意図していなかった方向に崩壊の兆しを見せたことを意味します。その時、事前に作業を中止し、その事実をきちんと知らせて道路を統制するようにしたら、どれだけ良かったでしょうか。しかし、それらすべての兆候を無視した結果、大変な悲劇を招いてしまいました。また、チェジュで飲酒運転をしていて、隣の彼女を亡くした運転手の場合も、飲酒運転自体がすでに運転してはいけないという赤信号でした。そして彼女はシートベルトを締めませんでした。その事実を運転手も知っていました。またお互いに争って感情は激しさを増し、急加速と減速を繰り返しながら車を激しく走らせました。しかもその車はオープンカーで、車両の屋根が開いたままでした。これらはすべて横に乗っている人が外に放り出さざるを得ない非常に強力な兆候でした。私たちの人生においても、このように極端な場合でなくても、突然の出来事のように見えるが、実際は大抵幾度かの兆候があります。そのような兆しが見えるとき、正しく対処する人が賢い人生を送り、賢い信仰生活を送ります。イエス様は今日の本文でまさにそれについて述べました。十字架の死を前にエルサレムに登ってきたイエス様は、わずか一世代後に起きるエルサレムの滅亡と聖殿の崩壊を見通し、それを世界の終わりと関連づけておっしゃいました。ところが、世界の終わりは主がこの地に再び来られる時に迎えることでもありますが、我々がこの地で最後の息を出して再び吸えない瞬間が、私たち個人が迎える世界の終わりでもあります。私たちが迎える世界に終わりの時を知る者は誰もいません。その場所を知っている人も誰もいません。もちろん、その形態を知っている人も誰もいません。しかし、一つはっきりした事実は、すべての人がその時を迎えるということなのです。その日を迎える正しい姿勢が何かを、今日の本文がよく教えてくれています。今日の本文29節から31節です。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て、すでに夏が近いことがおのずからわかります。同じように、これらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。地中海に面したイスラエルでは、6月の節句がある4月から6月、木枯らしの10月まで、イチジクの木は5回の実をつけるそうです。イスラエルの雨季は4月から10月で、11月から3月までが雨季です。イチジクはこわばった枝の状態で雨季の冬を過ごした後、6月が近づくと最初の実を結ぶのですが、これをヘブライ語でファゲと言い、その後から順次開かれるイチジクをテーナと呼びます。昨年の枝に開いたもので、果汁が不足になり、糖度が少なくなっています。しかし、 当時は食料不足の貧しい人々にとっては貴重な食べ物でした。その後からテーナは休まずずっと開きます。実は日が通ったらすぐに摘んであげなければならず、他の実はすぐ柔らかくなって腐りました。それで平たく押して乾かしたりしましたが、それを聖書ではイチジクの塊と言います。この干しイチジクは当時の人々の代表的な食べ物だったのはもちろん、消化剤や治療剤としても使われていました。イチジクの木はイスラエルの四季を正確に教えてくれる木でした。冬にはイチジクの木が枯れていますが、夏になると枝が柔らかくなり小さな葉を出し、初めての実であるファゲが実ります。その時は3月から4月なので韓国の春に該当します。5月から10月まで2番目の実であるテーナが4回ほど繰り返して実ります。この時が夏です。イエス様はイチジクの木を見れば夏が近いことを自然にわかるとおっしゃいました。そしてこんなことが起こるのを見たら神の国が近づいてきたことを知りなさいと言いました。韓国人は夏といえば涼しい食べ物や川や海のような水、扇風機やクーラーなどを思い浮かべるでしょう。しかしユダヤ人は週末を思い浮かべました。ヘブライ語の夏と週末は語源が同じだからです。私たちにとって季節の順序は夏、春、夏、秋、冬ですが、ユダヤ人にとっては秋、冬、春、夏です。ですからユダヤ人にとっては夏が来たということは週末が近くに来たと聞こえたのです。このようにイチジクの葉が季節の移り変わりを知らせてくれるように、人生の様々な出来事を見たらそのことをイチジクの葉のように思って、世の中の最後と自分の最後を認識する人生を生きなさいとおっしゃるのです。ところでこの例えはマタイの福音書とマルコの福音書にも出てきますが、そこにはイチジクの木から例えを学びなさいとなっています。この例えをイチジクの木の例えと言います。ところでルカはイチジクの木やすべての木を見なさいとイチジクの木とともにすべての木をつけています。イチジクの葉が夏の訪れをよく示しているのは間違いありませんが、夏にその葉だけの葉が生い茂るわけではありません。すべての木が春に若葉が出始めて夏に生い茂ります。なぜルカは育てる羊で育てイチジクである木に自分がすべての木を加えたのでしょうか。それは誰かがヘライン、異邦人だったからです。もちろんすべての木は異邦人を象徴します。歴史の終わりと個人の終わりはユダヤ人だけが迎えることでではなく、すべての人が同一に直面します。マタイとマルコはユダヤ人です。ですからイエスがイチジクの木と違う木のことを話しても、自分の民族を象徴するイチジクの木以外の木の話は耳に入りませんでした。しかしルカは違いました。彼が他の弟子からこの言葉を聞いた時、イチジクの木より他の木という単語がずっと大きく聞こえたはずです。なぜならまさに 自分がそこに属していたからです。ルカのこと、ルカのこの見方が我々に感動を与えているのは、我々私たち皆が全ての木に該当するからです。ですからこのイエス様のお言葉がユダヤ人たちにだけおっしゃったお言葉でだけではなく、まさに私たちにもおっしゃっている御言葉であり、適用すべき御言葉であることを心に刻むのです。ルカが異邦人でなかったとしても、すべての木は福音書に記録されていなかったはずです。それで私たちが他の人が経験していないことを経験するとき、それはまた他の人を立たせる通路になることができます。例えば貧乏な家庭に生まれ、困窮した環境と様々な抑圧を経験したこと、入学、就職、結婚などの過程が簡単でなかったこと、家庭生活に様々な問題を経験したこと、健康が悪くて毎日の暮らしが苦しかったこと、人々との関係によって誤解や偏見を感受しなければなかったこと、他教や外国でホームシックにかかって涙で夜を過ごしたこと、イエス様を信じることのせいで迫害と不利益を喜んで受けなければならなかったことなど、何の意味もなく無価値に過ぎることは何もありません。そのようなことが私たち自身を神様につないでくれる制約の綱になるだけではなく、人生の深い淵に迷う人々、どのように生きていくべきかわからない人々を救う生命の綱の役割を与えています。私たちが神様を目的にすれば、私たちを主がそのようにさせてくれます。週末に関しておっしゃったイエス様が再びエルサレムの滅亡についておっしゃいました。32節と33節がこのように明かししています。誠にあなた方に言います。すべてのことが起こるまで、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることがありません。人々は世界の終わりよりも、エルサレムの滅亡に関心が一層高かったです。それを知ったイエス様が再び人々の関心ごとに戻ったのです。イエス様は30年後のエルサレムの滅亡を念頭に置き、再び真剣に人々におっしゃいました。一世代が過ぎ去る前に必ず私が言った通りになるから、よく心に刻んでおけという意味です。エルサレムの滅亡や世界の終わりだけでなく、我々と我々それぞれの終わりもあります。その後は神様の前に立つようになります。私たちはその言葉を信じることもできるし、信じないこともできます。それは私たちの自由です。しかしその責任もそのまま私たちに転嫁されます。ところが私たちに私たちの終末があるということを認識できずに暮らせるようにするものがあります。34節がこのように明かししています。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。私たちが正しい信仰生活を続ける上で最も重要な要素の一つは霊的な緊張感です。つまり目覚めていることです。神様は人を創造するとき、神様と共に交わりながら暮らすように創造しました。しかしアダムとエヴァの犯罪以降、人は神様よりは自分の欲望に従い、神様の国よりは世俗的価値観と親密な存在になってしまいました。ですから自分の欲望に従って生きることと 世俗的な価値観を追求しながら生きることは、私たちの本能と同じで、別に練習しなくてもとても自然です。しかし、神様に従うことと神様の御言葉に従って生きることは、意志を尽くさずもがかなければ自然には叶いません。精神的な緊張を解き冷めていなければ、聖書の一筋を読まなくても、一日に一分も祈らなくても、一週間二週間はあっという間に過ぎ去ります。それでも意識することができません。毎週礼拝の席に参加していますが、神様はその礼拝の席に一緒にいらして、私たちの礼拝を受けることが感じられたことがいつだったか、あまりにも遠くてわからないかもしれません。それで信仰生活をきちんとまた正しく続けるためには、霊的な緊張感を失ってはならず、目覚めていなければなりません。特別な感情や感動がなくても、心を尽くして聖書を読み祈らなければならないだけでなく、自分を捨てて主の言葉に従おうとしなければなりません。また週末に礼拝の席に向かうときも、主よ、今日私が聞くべき言葉を聞かせてください、私が悔い改めて断ち切るべき罪が何なのか、捕まえるべき約束は何なのか話してください、それで私が意味のない宗教信仰生活をするのではなく、主を目的とする信仰生活ができるようにしてくださいと祈りながら出てくるべきです。それでイエス様は、お前たちは自ら気をつけろとおっしゃいました。そしてイエス様は、私たちに私たちの人生の最後を集中できないようにする3つのことをおっしゃいました。一つは放蕩です。放蕩とは、倫理的に道徳的に低い生活を意味するのではありません。聖書でいう放蕩は、浪費し無駄に使うことです。自分が望む大学に入ることを望む受験生や、人生の重要な結び目と思われる試験を目の前にした人は、その試験日をとても大切に重要に思い、全てのことを そこに焦点を合わせるでしょう。家でゲームで夜を明かさないでしょうし、学校や塾、図書館などでスマートフォンやスマートデバイスをいじくりながら時間を無駄遣いしたりもしないでしょう。また毎週映画館や遊興施設を転々としないでしょう。そのように時間を過ごすと、高校の卒業証書はもらえ、当日試験を受けるかもしれませんが、いい結果は期待できないでしょう。また数ヶ月後、自分の結婚式を控えた新郎新婦も、全ての関心をその日に合わせます。もし礼服とウェディングドレスを事前に合わせておいたとしたら、ダイエットと運動などを通じて、その服にできるだけ自分を合わせようとするでしょう。もちろん結婚式の日取りを決めておいて、礼服やウェディングドレスを合わせておいても、1日4食ずつ食べ過ぎ、過食すること、自由もあります。そして夜食を食べる自由もあります。運動全然しなくても、誰も責めはしません。しかし結婚式当日に以前準備した礼服を着られず、別の服を 着なければならないのも自分の責任です。ですから放蕩は、自分の人生を 永遠を準備する期間とせず、時間を無駄にすることです。二つ目は深酒です。最初は人が酒を飲み、その次は酒が酒を飲み、後には酒が人を飲むという言葉があります。ですから、深酒とは酒が人を飲んだ状態を意味します。すなわち酒に支配されて本来の理性を失うのが酒に酔うこと、酔っ払いです。酔っ払うと現れる代表的な姿の一つが正しく歩けずにふらついてしまいます。だから私たちが世俗的な価値観という酒に酔うと神様を目的視できず、自分の正しい最後に向かって正しく歩けないようになります。アルコールなしで生きていけない人々には、文字通りお酒に彼を酔わせます。ある人々は権力や名誉によって世の中が全てだと思っていきます。ある人々は物質に酔っています。それだけではありません。自分の人生をとんでもない道に行かせる中毒のほとんどもやはり酔っ払いと同じです。様々な薬物中毒、賭博中毒、ショッピング中毒、メディア中毒などなどは人々に自分の週末を準備させません。三つ目は生活の思い煩いです。多くの人にとって日常の関心事、世の中でどうやって他人よりももっと正しく誠実に生きるかというより、どうやって他の人よりもたくさん持ち、もっと高い地位に座ってもっと多く享受して生きるかであることが多いです。それで何を買っても自分の事情や必要性よりは他人の耳目がより大きく作用することが多いです。そのため、何が必要でではなく、この程度は買わなければ、や、誰かが買ったからの場合が少なくありません。私たちが今よりより良い人生、より安楽な人生、より奉仕する人生を送るために一生懸命経済活動をして稼ぐことは何の問題もありません。神様が私たちをお粗末に貧しく暮らすように呼んだのでは決してありません。しかし私が他の人々よりたくさん持ち、より高い地位に座って、より多くのことを享受してこそ、私の価値が高まり、私を私らしくすることだと考えるなら、それがまさに生活の思い煩いになり、それは私たちの最後を正しく見つめられなくする罠になるかもしれません。私たちの信念は宗教的な形ではなく、日常生活の中で現れます。クリスチャンとクリスチャンでない人との暮らしは表面的にはさほど変わりがありません。みんな学校と職場に行って家庭生活をして人々に会います。しかし持っている価値観は異なります。いいえ、違わないといけません。世の中の人々が決して持っていないものを私たちが持たなければならないのですが、それは自己否定、自分を捨てることです。世間の人々は自己誇示、自己放送を目的にするなら、クリスチャンは自己否定を目的にします。また、世界の人々は木の上の枝になることを目標とするとしたら、クリスチャンは下の枝の人生を喜びとする人です。もし 私たちが自己否定ではなく自己放送で、下の枝ではなく上の枝になることを目的にしているとすれば、私たちはすでに生活の思い煩いに押されて最後を正しく見つめられずにいるということになります。34節をもう一度お読みいたします。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に望むことにならないようによく気をつけなさい。イエス様は私たちが放蕩、深酒、生活の思い煩いに押しつぶされなければならない理由を、それらが私たちの心を鈍らせるからだと言います。韓国語の鈍いは、気づきが遅く、才能が鈍い、動作が遅くて鈍い、感覚が鋭くないという意味です。その例として、頭が鈍い、行動が遅い、神経が鈍いなどがあります。それで本文の心が鈍くなるという意味が、放蕩と酒酔い、生活の心配で無感覚になるという感じを与えます。しかし本文の押しつぶされていてという文字的な意味は、心臓が押されるです。つまり、押しつぶされていてとは、放蕩、深酒、生活の思い煩いが私たちに永遠を考えられないように押さえつけ続けるという意味です。もしかしてうなされたことがありますでしょうか。まるで世俗的な価値観が私たちをうなされること、うなすことです。なぜでしょうか。私たちに最後を考えさせないような深酒や世俗的な価値観は、私たちが調節できるようでも、実際はそれらを私たちの中に残しておくことが、私たちは耐えられないほど大きいからです。人を最も多く殺す動物をランキングしますと、10位がワニで、毎年ワニの攻撃のせいで1000人ほどが命を失うと言います。そして9位から5位までは主に蝶の種類です。そして4位は犬で、3位は蛇、2位は人です。毎年47万5千人の人が人によって命を失うそうです。毎日平均1300件の殺人事件が起きるのです。で、1位は蚊です。蚊がうつすマラリア、デング熱、黄熱病、脳炎などにより毎年72万5千人が命を失います。これは2位から10位までを合わせたものよりはるかに多いです。蚊は大きさが 1.5 センチより小さく、重さは 2-3 ミリグラムです。そんなに小さな蚊が人の血を吸ったらどれだけ吸うでしょうか。ごく少量でしょう。しかし問題は、蚊が私たちの血を飲む量ではなく、その過程で私たちの体に残しておくウイルスのためです。蚊が残したウイルスで毎日平均2000人の人が命を失います。放蕩、深酒、生活の思い煩いのような世俗的価値観のウイルスは、私たちに 致命的なものを残し、私たちの心を押しつぶしてしまいます。世の中は絶えず、私たちが神様の方法で生きればただの一日も生きられないと囁き、世の中の法則に従うのが知恵であり、豊かに生きることだと誘惑しています。そうやって私たちが真理について、永遠について何も考えることができないように、私たちの心を押しつぶします。私たちの中に何を残すかは、私たちの選択の結果です。放蕩、深酒、生活の思い煩いを残すこともできますし、日々霊と真理で礼拝する人生を送り、霊的な遺産を残すこともできます。何を残しても、その影響を受けるでしょうし、それに押されるのです。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その火が罠のように突然あなた方に望むことにならないように、よく気をつけなさい。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、雪が降ると冬が来たと思い、新芽が出ると春が来たことに気づきます。また夏が過ぎたら秋が来ると疑う人は誰もいません。私たちの人生に起こること、一つ一つ年を取りながら、私たちの人生がどうあるべきか、私たちの最後をどのように準備すべきかを考える賢い神様の子供となるようにしてください。神様が私たちの人生に様々な姿で兆候を送ってくださるとき、それを無視して老媒することがないようにしてください。その兆候を認識することもできない愚かさに至らないように支えてください。私たちの暮らしを振り返ってみますと、放蕩、深酒、生活の思い煩いに押しつぶされることが少なくないことを自認せざるを得ません。真理を生き、永遠に焦点を合わせて生きようと思いますが、私たちも知らないうちに世俗的な価値観に押されているのを発見したりします。ですから、もっと気をつけながら生きていくようにし、霊的な緊張感で目覚めるようにしてください。世俗的な価値観に押されるのではなく、真理に捕まえられ、私たちの人生を通じて私たちの家庭と教会が神聖になり、私たちが属した職場と社会を新しくしてください。霊と真理で礼拝する人生を生きる私たちを通じて、眩しい生命の御業が起こるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。